いい子も悪い子もみんなボドゲで遊んじゃいなよ。ホラボド。
はい、始まりました。ホラボド。このラジオは偏った知識の3人が好きって気持ちだけでボードゲームとおすすめ映画についてアーダコーダおしゃべりするなんちゃって紹介番組です。パーソナリティは私モミ、そして
キョコミです。
ナスマスです。
イエーイ。はい、今回は第525夜でございますけれども、なんだかね、感覚的には久々の通常会のような気もしますが、はい、
そうですね、
お元気でしたかお二人とも。
元気でした。
元気です。
お、じゃあ早速最近あった出来事を教えてください。
はい、
あ、ノスモスさん。
ノスモスです。私は昨日銀座から帰ってきましたよ。
銀座から、お、ね、もしかして
座銀。
座銀ですよ。座銀で個展をね、1週間ほどしてまして。
ああ、個展ね。
そう、東京で震えながら過ごしておりました。
何震えながらって。
東京は声ましやって言って。
ああ、いやいやいや、そんな
特に座銀はちょっと怖いわ。
いや、座銀別に怖ないやろ。別に大久保とかさ、そういうとこじゃないんだから。
ご
自由とかじゃないんだから。
座銀はなんかあの、ね、やっぱ高級ブランドがいっぱいあるじゃないですか。しかも半端ない高級ブランドの中から全身銀色の人が出てきたんです
よ。どういうこと？全身銀色もグレーやん。
グレーっす。
グレーかけてんの？
そう、お金持ちは行き過ぎたおしゃれをしがち。
そうなんですよ。そうですか。だからね、うん、表通りは通らずに地下道を通って通ってましたね。
怖いわ。
そんなに？
半地下の人々。
今銀座は海外の人がごった返してるって
聞いてました。ごった返して、もう海外の人、もう英語っていうかね、日本語が聞こえないですね。
うん、ああ、そうなんや。
賑わってましたね。
まあまあ、今不景気ですからね、日本人が銀座に行くとよりやっぱり海外から来たインバウンドですか。
そうですね、もう円安やったウェイ
で
な。
で、そちらどうでしたって答え。
手応えはですね、ボードゲーマーの方がね、たくさん来てくださいました。
ああ。滝沢さん、
滝沢さん他、はい、いろいろね、あの、名を名乗ってくれないんですよ大抵。
いや、まあ、そりゃそうでしょ。
うん、で、
ま
あね、で、うん、でもなんかボードゲームグッズみたいなのをこうね、ブローチとか T シャツとか着てるから、はい、多分この人はボードゲーマーの人ちゃうかなと思うんですけど、うん、誰も名乗ってくれないんですよ。
はい、
で、帰ってから、ノスモスさんの個展に行きましたって、X でつぶやいて、あの人この人やったんや、みたいなのを答え合わせを夜するっていう感じ。
まあ確かにね、クオンドーですとかね、いちいち言わないです
よ。クオンドーさんはわかりますよ。
なるほど。え、3日間もやったの？
3日、29から3日まで。
え、29、5日間。5日間もやったんですか？
そうなんですよ。
はぁ。
忙しい。
これ何のためにやってたんですか？
バーニングの普及というか、まあ古典ですよね、普通。
あ、じゃあ、ノースモスさんだけがやってたわけじゃないですね。
うん、私の個人。
え、ノースモスさんの個人の展示で、5日間も？
すごいじゃないですか。でもね、モミさんは知らないかもしれないですけど、ノースモスさんはその道ではすごい権威なんですわ。
そうなんですよ。私、ウッドバーニング協会の副会長をやってまして。
そうそう、ウッドバーニング協会っていうのが、見えないんですよ。どれぐらいの規模かわからないわけですよ。
でもウッドワーニングっていう楽しいクラフトがあるよっていうのをね、広めたいっていう感じでやってます。
なるほど。いや、素晴らしいですね。
ありがとうございます。
まあ、かたやね、私最近あった出来事なんですけれども、
はい
はい、
あのラブシャ行ってきまして。
はいはい、
ラブシャって何かわかりますか？
フェス。
はい、そうです。野外フェスですね。音楽野外フェス。
若者の。
スイートラブシャワー。
あー。
はい、これチュパミさんと、あと数名と行ってきまして。
はいはいはい。
うちの職場の新人とかもね、連れてね、うんうん。
はい。
みんなで行ってきたわけですよ。
はい。陽キャの祭典じゃないですか。
まあ陽キャー、そうですね。
うん、
まあ私の大好きなフレデリックとかね。
うん、はい。
あとガンダムの主題歌とか歌ってる山。
うん。
をメインで私は見に行ってたんですけど、他にもね、十数組のアーティストが、
はい、
有名どころがね、
出演しまして、もう大いに盛り上がって、
うん、
で、私、もう野外フェスはね、参加しないって心に決めてたんですよ。
なんかそんな話って前言ってましたよね、もう行かないって言って。
そうなんですよ、もう以前に太鼓クラブっていう長野県の野外フェス行ったら、全く知らない上半身裸の5人の男に囲まれて、 背中を太鼓にされたんですよ。
まさに太鼓クラブですね。
もうベロベロのそのやから5人にボッコンボコ、サカナクションの曲聴きながら背中叩かれまくって、あんな怖い思いもうしたくないっていうね。はあ、で、モッシュとかいろいろあって、コロナ中もいろいろ厳しくなってたわけじゃないですか。はあ、ああいうのもあったから、まあ離れてたわけですけど、まあ今回はね、
はい、
まあそのラブシャの春は比較的安全だよってチュパミさんが言ってたんで、
はい、
まあそれを鵜呑みにしてしまい、
はい、
行ったわけですよ。
ぶっちゃけでも春って初めての開催なんで、どんな感じか分かんなかったんですけど、推測で大体まあ 30% ぐらいで行ってました。
騙されてるんですよ。だいぶ適当。
ところがね、はい、まあ、やっぱトラブルありましたね。
やっぱ
そうですよ。びっくりしましたね。これ開幕早々というかね、
うん、
続いて早々のねトラブルなんですけど、
あ、
はい、
まあ、車から出て、
うん、
全員で会場の方に歩いてたらね、
うんうん、
もう目の前に何か落ちてるわけですよ、
うん、
そのだなっ広い駐車場で、
うん、
私たち結構早めに着いたから、
うん、草原みたいなところですか。
いや、そうなんですよ、うん、もうその駐車場って言ってもアスファルトじゃなくて、
うん、
もうボッコンボッコンの本当に公園の一角の草っぱらみたいなところなんですけど、
うん
うん、ど真ん中に何か落ちてるから、黒い何か落ちてるから何やと思って、
うん、
みんなに見に行ったら、
うん、
女物パンティーが落ちてたんですよ。
あのね、しかもね、黒のパンティーが躍動感ある見た目でね。
躍動感見た目。そうなんですよね。綺麗にその、ギャルのパンティーをくれってウーロンが言って落ちてきた形じゃなくて、もう裏返ってなんか。
一回転移はしてますよ、
ね。それがそこにポーンって落ちてるから。
いや、動きがありますね。
ってなって。
はい、
で、こんなんおっさんだけで見に行ってるんだって、うえーとか言いますけど、うんうん、うちの新人の女子とかも中にいたから、
うん、
あーみたいな。あーみたいな。これは、みたいな。
まずね、あの、ラブシャっていうのは、2日間開催ですよ、
うん、
今回は。で、あの、我々は2日間の2日目に行ったんですけど、
うん、
1日目の人は、
うん、
もう1日2日続けて行くこともできて、
うん、
テントに泊まることができるんですよ、会場の。うん、
キャンプができるのな。
そう。
泊まれるんですね。
で、その泊まった客のものだと思うんですけど。
いや、そういうね、ことが行われたんでしょう。
これね、もう満天の星空の下。
いや、それは驚愕でしたね。さすがにそんな富士山バックでこんなところにこんな落ちてんねやっていう。
だからラブシャなんじゃないですか。
ああ、確かに。スイートラブってそういうこと？
スイートラブ。そこでスイートラブですよ。
シャワーしちゃったな、おい。
シャワーです。
あちゃーっていうイベントがちょっと脳裏に焼き付いて、
はい、
正直ね、ほとんどね、本編覚えてないです。
それもフェスの楽しみ方。
いや、どうだろう。どうだろうな。まあなんか、コロナ禍を明けたっていう証拠なのかな。
はい。
というね、まあ、そんな感じで、そんな感じでお送りしております。冒頭からね、何の話しとんねんみたいなところですけども、最近あった出来事ってこういうことですよ。
そうですね。
はい、じゃあ本編いきますか。
はい。
本編行きましょう。
ゴーゴ
ー。今回お送りするのはこちらでございます。第一四半期おすすめゲーム紹介、よいしょ。はい、これ以前にもね、やりました。第四四半期おすすめゲーム紹介。
うん、
それの春版。
春版。
でございます。まあ、昨今ね、一般流通品だけで考えても1ヶ月で30作品以上が発売されますね。
うん、
まあ、正直どれ買えばいいかわからないなんてね、人も多いと思います。
うん、
まあ、結果今後出る新作ばかりに目が行ってしまって発売された両作が埋もれてしまいがち。
うん、
そこで今回は4月から6月。そう、4月から6月の第一四半期に発売されたものの中から、もみ的に超おすすめの今すぐ購入してほしい、もしくはゲーム界で見かけたらぜひ遊んでみてほしいと思う作品をピックアップしてご紹介いたします。
おーい、試み。
まあ前回もやったんですけどね。じゃあまずはね、
はい、
100点の指針決めましょう、このタイミングで。
はいはいはい。
はい、いつもだったらね、ボードゲームの紹介してから、
うん、
このゲームは何々を100点とした時に何点だねみたいなこと言ってますけれども、
はい、
今回は先に100点の指標を、じゃあのすもんさん。
はい、100点の指標は布団です。
布団。布団は手強いよ。
いいですね。
布団は手強い。ただ夏場だからまだ助かってるけど、冬場の布団はもう、絶対勝てないマンですからね。
そうですね。すね
みんな
出れない出れない。
夏場の布団ですかね。
そうです。夏場の布団。え、あれですか、クール系のやつですか。
クール系で、それぞれの、マイ布団ですね。
はい、
え、ノスモスさんって寝るの好きなんですか。
寝るの大好き。
え、一日何時間寝てるんですか。
小刻み寝てます。
ね、体力必要だから、ね、この年になってくるともう長時間寝れないから。
そうなんですよ。目が覚めちゃうからね。
寝すぎみたいな。
なるほど、そちらを100点として、はい、この後紹介していくボードゲーム3選をね、点数つけていきましょう。
はい、
ではまずおすすめ1作品目はこちらでございます。ダダン、ミスターダイヤモンド。
おお、ミスターダイヤモンド。
ミスターダイヤモンドですね。こちらやられました？
私は旧作をやったこと。
あー、わかりますよ、うん。そう、今旧作って話が出ましたけど、こちらはですね、花山とジェリージェリーゲームズによるコラボ商品でございます。
すごい。
プレイ人数は2から6人、プレイ時間は15分。
うんうん。
まあ、一時はですね、1万円以上のプレミア価格がついていた、1993年に発売された同名の作品のこちら、リメイクなんですね。
はい。
で、私もノスモスさんと一緒で、ボードゲームに初めて出会った回でみんなやってたんですよ。その時のメンツがみんなやってて、うわ、あんなあるんやっていう。
うんうんうん、
で、やった時も、うわ、これ欲しいってやっぱなるんですけど、
うん
う
ん、
もう全くどこにも売ってなくて、うんうん、まあ、泣く泣く諦めていたら10年越しにね、購入できました。
いや、だってね、これ、ボドラボ DTT さんで、うん、8年前ぐらいでやったんですけど、
う
ん、その時にチムさんが一番リメイクしてほしいゲームって言ってたんですよ、その時。
そうですね、リメイクのね、話はね、至るところで、まあ、希望として出てたんですよ。
はいはいはい、
ただ、やはり形としてなったのは、花山さんのパワーと、ね、やっぱ白坂氏のね、妙案から来るんでしょうけれども。
パワー、
うん、で、ルールを簡単に説明させていただくと、
はい、
こちらね、このでっかいこの円柱状のダイヤモンドが突き刺さったボード、はい、
うんうん、
このボードもプラスチックのボードですね、
はい、
で、この乗っかってる円柱がこれ動かないんですね、固定されてて、
うんうん、
ところが準備段階で別の円柱上から置くだけのものがあるんですけど、
うん、
で、それをプレイヤーが時計回りでただただこの上から取っていくだけのゲームなんですよ。わ、
うん、
かります、
うん、
つまりどれが本物のダイヤモンド手で取れるものか、
うん、
でどれがボードに固定されちゃってるものかっていうのは見た目でほぼほぼわからないから、
うん
うん、
そういうわけでちょっと試しにこれ取ってみてください。これほらもう準備してあるんで。
え、わかるでしょこれ。
あ、ダメですね。はい、固定されてます。
わかんないもんですねこれ、
う
ん、
というものを、取って、そしてこの得点タイルの上に置いていきます、
うんうん、
で誰かが7000点取るか、山が枯れた時に得点と持ってる人の勝ちということなんですね、うん、
シンプル。
はい、非常にシンプル、
うん、
でこれがですね、はい、なんと今回のリメイクに際して、
はい、
一部改良されてるんですよ、ルールが。
お
ー、このタイルもね、
うん、
この複数置けるようになっていて、
うん、
でここに置いた場合は、
はい、
もう一度連続手番できるんですよ。
うんうんうん、
でも1個で得点にできるタイルもあるから、
うん、
そっちに置いてちっちゃい得点取るか、それとも大きい得点を狙って複数個当てれるのを狙うかという。
あ、
でもミスった場合はその次の人が大チャンスになりますからね、そのまま続けておけますから、
うん、そうですね、
という風な、そういった改良がね、またね、ピリリと効いてまして。
あら、あさりげきでも
非常にいいんですんで、まあやっぱりこのゲームの素晴らしい点、
はい、う
ん、シンプルなルール。見た目の通り。
あ、
ね、まさにザ・アナログゲームですね。
しかもね、見た目の通りやけど、実際やってみるとめちゃくちゃ面白いですよね、これ。
いや、そうね。
そうですよね。私も初めてやった時に、これ面白いんかなと思ったんですよ。
いや、そう。ところがこれゲーム界でタク立てようもんならもう周りにわーって集まってきて、うん、何それみたいな。でも見た瞬間わかりますから。
そうです、ね。
あ、こうやって遊ぶんやで、うん、次やってみたいってなるわけですよ。
うんうんうん、
こいつはいいですね。で、まあやっぱり他のね、デジタルでもいいやんって昨今言われるボードゲーム結構あるんですけど、
うん、
このゲームはもう絶対アナログじゃないと遊べないんですから、
うんうん、
このプリミティブな感覚、
うん
うん、まあ、ところが、まあ、あえてね、ネガティブな点を伝えると、
うん、はい、
一瞬で終わるゲームなのに箱がそこそこでかい。
ああ。
持ち運びがちょっとね、めんどくさいですね。やっぱこう、ボードゲーム会に行くときにね、
うん、
カバンの中に何入れていこうかな、つって、
うん。
で、このミスターダイヤモンド盛り上がるから入れようと思うと、まあちょっとやっぱ圧迫しちゃうわけですね。
うんうん、
っていうところがまあ気になるかなと思いますが、
うん、
まあそれでもね、買って余りある活躍の度合い。
うんうんうん、
これしかも2000円台で買えますから、
ね。
安
1万円台でね、前のやつは売ってたから。
そう、プレネから考えたら、
うん、
はい。 こちらが6月29日に一般販売開始予定。
あらなんだ。
そうです。これゲームマーケット先行販売なんですよ。
あ
で今予約されると2000円台で買えます。
うん、ああ、これは買った方がいい
ですね。はい。定価ね3000円ちょいなんですけれども、ね、
うんうんうん。
はい。というこのミスターダイヤモンド、布団100点とした時に、何点ですか、
う
んはい、じゃあせーので言いましょう。
はい。
せーの、80点。結構いきましたね。私80点ですけど。
私は150点です。
私は109点です。
あー、布団より上。
ちょっと上。
活躍の場ですか？
そうですね。はい、これは ね、マストバイみたいな。
そうですね。ボードゲームのイベントやってる時に、たまにオープン会だと途中で入ってきはる方とかいるじゃないですか。
うんうん、
それまでパッと説明してパッとやってもらうみたいな。
あ、確かにね。後から参加した人にね。
そう、
ちゃんといい。あと年齢もね、ちっちゃい子もできるし。ね。
これでも大きい子でね、65歳の人とやってたことあります。
手震えて今度無理や。手震えて今度無理や。
なんか、難易度
は。カタカタカタって。はい、といったミスターダイヤモンドでございました。
はい。
はい、では続きましてはこちらでございます。どどん、ダービーカジノ。
ダービーカジノ。
ダービーカジノ。
はい、ダービーカジノですよ。これはもうめちゃめちゃ面白い。お二人やりました？
やってないですよ。
やってないですけど、
だあら
ゲームまで見ました。
あ、そうですか。こちらね、私さらにゲームマよりも先日、
うんうん、
ゲストとして参加させていただいたスゴロクや春の新作体験祭りにおいて、その会場で最も湧いたゲーム。で、そこで私もね、遊ばせてもらった時に、あ、これ絶対買わなきゃなって思ったわけですよ。にしても見てください、このボックスアート。
渋いですね。
渋いや、もう会場内入ってもうてる、もう。
あ、ほんまや。
しか
コース場内に入っちゃってますから、この男女。
うん。
男女はね、この競馬のね、まあ、会場で、
うんうん、
おたけびを上げているという、まあ、そんな渋めのボックスアートで。で、スゴロク屋さんから出たわけですもん。全くトゥーマッチ。スゴロク屋のロゴと。
確かに。なんか往年のロイヤルタイフのね、元絵みたいな感じですね。
う
ん
う
ん、
そうですね。
ロイヤルタイフの元。
あー、ロイヤルタイフのね、いろいろとね、物議を醸したボックスアートでね、いろいろありましたね、ゆういさんのね。っていうところとはね、また違った遊び応え。
うん。
お
作者はですね、キュビトスとか、スペースベースを手掛けたジョン・クレア。
うん、
で、ジャンルは、ダイスを使ったリアルタイムベッティングゲームなんですよ。ベッティングで。
じゃあほんまに競馬みたいな感じ
ですか？いや、もう本当に競馬そのものを体感できるんですが、ちなみにプレイ人数は2から9人。そう、9人。
9人
いまして、そしてプレイ時間が45分から60分となっております。一応60分って書いてあるんですけど、うん、ルール説明込みでもね、ぶっちゃけね、40分以下で終わりますね、これ。
ああ、サクサク。
サクッと終わります。
はい。
で、ルールは比較的簡単。
うん、
はい。
このね、でっかいボード、
うん。
これ考えれないぐらいでっかいボードがこれ中に入ってまして。
は、う、い、ん。
で、このボードにですね、ほら、ベッドするためのマスがいっぱいあるわけですよ。
うんうん。
ね、これ、ポーカー好きの人がよくマットとかでね、やってる感じの、あの印象ですわ、うん。この深緑の上にこうやって黄色のね、数字が書いてあって、はいはいはいはい、そこにチップをね、乗せていくわけですけれども、
はい。
これをですね、まあ、親プレイヤーがいまして、うん、親プレイヤーがひたすら、ダイスを2個振り続けるわけですよ。
はいはい。
はい、2個振るということは、この合算値の期待値はいくつですか？
8?
7ですね。はい。7の組み合わせが一番多くなるという確率なんですよ。
は
ぁ。それなんでか分かってる？
ちょっとピンってこないですね。
そうなんですね。ありがとうございます。まあそういったね、7が出れば、この7の馬。6が出れば6の馬。
うん。
2と3だったらこの馬っていう風に、
うん、
もう、走る馬の、それぞれの担当の合計の出目が決まってるわけですね。
おー、なるほど。
だから親プレイヤーが振って、お、7が進んだぞ。お、4が進んだぞっていう風に、どんどん進んでいくんで、うんうん、そこに対して他プレイヤーは、リアルタイムで、ベッドしていくわけですよ。
あ、
ベッティングしていくわけですよ、このボードに。
うん、
このチップを。
なるほど。
だ本来のリアルな競馬であれば、先にね、馬券を購入しますけど、
うん、
このゲームはまさかの、その場でバンバン馬券を購入していくようなもんです。
おー、
すごい状態ですよね、
うん。そうですね。焦りますね。でもその分なんか、タクが盛り上がってるなと感じてました。
そうなんです。 これはほんとね、もう超絶盛り上がる。ここまで盛り上がるボードゲームは、ドクターパニックぐらい。これもね、叫び散らかしますね。
うん、お
はい。ですが、各賭けマスは早い者勝ちとなっていて、もちろんそれが当たれば、でかい得点、
うん、
5倍とか7倍とか9倍とかもらえるんですけど、
うん、
ミスっちゃうと、その赤い方の数字ですね、
うん、
マイナス点を食らっちゃうよと。
うん、
だからゆっくり見ておきたい。今どれが進んでるかを見ておきたいが、やっぱそこに埋まってると他のプレイヤーに取られちゃう。
うん、
だったら、このね、ウィンでもプライスでもなく、この賞、つまり1から3着に入るっていうところを入れるか、でもこれだと1倍しかもらえないな、みたいな。しかもこのゲームはね、
うん、
何がポイントってね、この今、親プレイヤーがひたすらダイス振るって言ったわけじゃないですか。
うん、
え、じゃあ親プレイヤー以外しか遊べないんだって思うわけでしょ、
うんうん、
ところが、専用のアプリがついてるわけですよ、これ。
まさか、ダービースタリオン、スタリオン。
めちゃめちゃ噛みますね。
音楽もついてる。
はい。
ようこそダービーカジノへ。応援のもと、着々と準備が進んでいます。
あ、すごい。
画面左上のスタートを押すと、第1レースが始まります。
すごい。
いたします。3が出ました。
こういったように親プレイヤーがいなくてもアプリが全部やってくれる。
あー、ディーラー通りにね。
そう、ダイソーフルスはないわけです
ね。12番ブースイレブンが
便利でしょ。でこれがちゃんと日本語化してますし、この声優によってのナレーションもついてるわけですわ、実況が。でこれでどんどん進んでいくわけですけれども、連続ボーナスっていうルールがありまして、同じ出目の馬が連続で走るときは、さらにそこにですね、値が加算されるわけですよ。だから7が期待値だから、まあ7の馬が優勝するでしょって思いきや、案外外枠も来るわけですね。この厚さたるや。というふうに、こちらのゲームはまあリアルタイムでワーキャー盛り上がる非常にいいゲーム。
確かにこれは面白いですね。
ルールはね、よく分かっていなくてもね、最悪ね、1レースやればすぐ遊び方分かるんで、あのボードゲームあんまやったことないですって方も、とりあえず1レースだけやってみましょうってやったら、おお、これはいいぞってなって、2レース以降もね、もうすぐ理解できます。そしてレアケース枠とビップカードっていう、それぞれあるんですね、別の要素がね。でそちらがランダムで登場しますんで、リプレイバリューもちゃんと担保されているというところです。あ、やってみたいでしょ。でネガティブな点、はい、ネガティブな点は何でしょう。
あ、でも結構激しく盛り上がっちゃってうるさいとか。
正解ですね。はい、こちら、このゲームのね、一番のネガティブな点はそこです。はい、
あ、なるほど。
あ
のゲームマーケットでも専用ブースがあって、で、そこで大盛り上がりしてました。
うん、
で、先日もチパミさんとね、一緒に行ったボードゲーム会、
はい、
オープンのボードゲーム会あったんですけど、そこで私はこれ持ってってタク立てたんですけど、
うんうん、
もう周りの声聞こえなくなるぐらい盛り上がりまして、うえーってなるんですよ。狂気乱舞ですよ。みんな立ち上がって、いけいけいけいけいけいけいけいけいけって。
ゲーバーや
ん。しかもそれね、バーのボードゲーム会でやったんですけど、本当に賭け事してないだろうなってちょっと見てた。
確かに。
そうね、そこにちょっとカランコランってね、
そうそう、別
の人が入ってきたらね。
お金かけてないみたいな、
ね、う
ん。賭博やってませんかみたいな。
博打っぽさがすごいです、
まあ。そうやって他の宅にちょっと迷惑かかるかもしれないので、まあ、購入して遊ぶ方はですね、オープン会などは、ちょっとそういったところ抑えて遊んでいただけたらなと思います。
はい。
はい、では、点数。いきます。せーの。90点。あー、私は90点で、チパミさんが100点、そしてノスモさんが80点ということですね。はい、あれ、ノスモさんの中ではちょっとミスターダイヤモンドより落ち気味ですね。
そうですね、なんかこう、博打っぽさが。
出た、お母さん。お母さん出た、その息子がね、こんな競馬してたら許さないですよね。賭け事やめな、パチンコもスロットもあかんで、言うて。
いや、でもね、一回なんかね、スライムレースみたいなのやったことある。
あ、はい、ありますね、ドラクエの。
あれをね、やったらね、めちゃくちゃハマってしまって。
危な
私が、もうや
ってるかな、
もう一回やろう、もう一回やろう、みたいな感じで。
はい。
繰り返しそれを延々やってたっていう。
あ、中毒性が高すぎるんじゃないかと。
そうな感じがします
ね。恐ろしい。抜け出せなくなるんじゃないかと。
本物の。
ひいてはダービーカジノだけあれば、もうボードゲーム業界は潰れてしまうんじゃないかと。 他のゲームが変われないという。
めちゃめちゃ言うやん。
あるかもしれないですから、確かにね。そういうところはね、気をつけて、本当に中毒性の高いゲームですから。はい、とはいえ、もうゲーム界でもう、すんごい活躍しますんで、まあ、主催の方はね、マストバイかなと思いますね。
はい。
はい。では、続いて行ってみましょう。
はい。
こちらでございます。ドドン。ラッツオブイスター。
ラッツオブイスター。
ラッツオブイスター。
これかわいいっすよね。
あ、これはお二人は遊ばれ
ました。
ましたね。一緒にやりましたもんね。うん、これめちゃめちゃ面白いです。
めっちゃ面白かったです。
いや、めちゃめちゃ面白いですね。
うん。
ゲームまで先行発売されまして、先週一般販売が始まったばかりの。
はい、うん、
はい。そうなんですよ。実はまだね、出たばかり。
あ、でも X で結構見ましたよ。
いや、なんでかって言ったら、それもうみんな遊びまくってるわけですよ。なんだったらモミさんが遊びすぎなんですよ。これもゲームマ終わってから私もう6回か7回遊んでますからね。
でも結構重量級ですよね。うん、
相当な重量級ですね。うん、まあ、一応記入であるのは1から4人のプレイ人数と90分という風にプレイ時間はなっているんですけれども、
うん、
まあ、ゲームインストも込みで4時間ぐらいは見てもらった方がいいかもしれないですね。うん、まあ、ちょっと長考するゲームにはなっておりますですが、もうほんそう、このゲームよくできていて、作者は
シモーネ・ルチアニ。
そうなんですよ。アヌンナキでも手を組んだシモーネ・ルチアニ&ダニロ・サビアのコンビとなっております。
ダニエル・タシーニじゃない。
ダニエル・タシーニじゃなくて、ダニロ・サビアなんですね。
なるほど。
で、シモーネ・ルチアニといえば、もちろん、マルコ・ポーロの足跡や、ダーウィンズ・ジャーニー、ツォルキンの作者
でございます。絶対もろいやつばっかりじゃないですか。
そして最近の出来事で言えば、ゲームマーケット会場からジェリックカフェ大宮店のサキコさんがスマホで国際通話したことでも有名ですよ。
おー。なんでそんなこと
ね。まあそういったね、日本人にも優しい、
はい、
そんなチモネルツヤーニ先生の新作がもうほんとね、買ってよかったなぁ、あの時。めちゃめちゃアークライトに並びましたけどね。
うん、
目の前でスポッツが売り切れた時は本当に、
キャーって。
自害したろうかなって思いましたけど、なんとかこちら購入できまして。
うん、はい。
で、プレイヤーはですね、
はい、
知能を得て施設から脱走したネズミとなりまして、そう、はい、ラットですからね、ラッツってラットですからね。うん、ちなみにラットとマウスの違いって何かわかります？
え？実験用動物とか。
あー、まあちょっと近いですね。マウスが、皆さんが想像するような小型のネズミなんですけど、
うんうん、
ラットっていうのはですね、でっかいドブネズミ。
あー。
あいつはちょっと大型のネズミのことをラットって言うんですね。
おー。はい。
ネズミになりまして、で、
うん、
冒険していく、
うん、
誰が一番賢いか決めようという、うん、そういったフレーバーなんですね。
なるほど。
はい、まあ、フレーバーとかね、ボックスアートは鬼可愛いんですけれども、
うん、
実はゲームとしてはかなりガチめの、
うん、
ガチめのリソースマネジメント&ワーカープレイスメントとなっております、そしてルールなんですが、
はい、
あ、まずボックス超重いよねこれね。
うん、パンパン。
本当持っていくの大変なんですけど。で、このボードにですね、でっかいホイールがついておりまして、
うん、
このホイール上に自分のワーカーを置いていくわけですよ。
うん、
で、そこがロンデルになっていますから、うん、毎ラウンドですね、このホイールがグリグリグリって回転して、
うん、
さっきまでここにあったのに、お、変わっちまったぞ。
うんうんうん、
っていうのはね、これエリアごとで自分の労働者、これワーカーとは別でね、
うん、
それぞれ置いていくわけですよ、古文みたいなものを、
うんうん。
で、その古文がそのエリアに何体あるかによってパワーが決まるわけですね。
うん、
だから、リソースの木が欲しいなって思った時に、よし、木を取りに行くぞってなったら、古文を2体置いていれば、そこのマスのアクションした時に2個もらえるわけですけど、ところが次のラウンドではホイールが回転しちゃうんで、
はいはい、
うん、同じように木を取りに行った時に2体いなかったりするわけですよ。
うん、
っていうそういったところをうまく計算しつつ、
うん、
いやーね、本当に
このボードの左側は屋敷になっていて、
はいはい、
ここをですね、また冒険する、
うんうん、
まあ、スゴロクのような要素も入っているわけですよ、
うん、
この屋敷の中にはいろんな宝が眠っていますから、
うんうん、
それがまたどんなものが待ってるのかっていうワクワク、
うんうん、
で、もっと言えばですね、
はい、
この自身のボード、
うんうん、
自身が持っているマイボードにもね、いくつか要素があって、この穴がね、
うん、
開いて せる穴にしか自分の宝を埋めれないわけですよ。
そうなんですよね。これがなんかマンションみたいになっててめちゃめちゃ可愛いんですよ。
そう、見た目は可愛いんですけど、ね、でもやることは超シビアで、
うん、
3つしか穴ないからもっと宝取れそうなのに、あ、先にこの自分ところの穴をもっと改築しなきゃと。
そうそうそう。
で、改築も結構手順あるんですよね。
うん、そうなんですよ。
そこに対してのコストも含めて、もう、あーだこうだ、あーだこうだ考えてったら、まあ大変。
でもそれはね、可愛さでカバーしてますよ。
そのノスモスさんでいいや、そうやって言いますけどね、これね、先日遊んだメンツの女の子が言ったのはね、はい、見た目に騙されたって言ってましたね。
あー。でもすごい分かりやすかったですよ。
あ、本当ですか。いや、だいぶ成長しましたね、ノスモスさん。
そうですね。
こういうゲームもね、すんなり入れたというか、もうモミさんのインストが神がかってたというか。
そうですね。やっぱり、ね、インストで、だいたい、半分ぐらいこのゲームの面白さ決まりますよね。もうインスト眠かったりすると、
あ、そうですか。
もうスタートがちょっと遅れるじゃないですか。
あ、
分かり始めた時にはもう終わってるみたいな。
それで言うとね、まあ、さっきちょっと話出ましたけど、
うん、
この要素があまりにも多いがゆえに、うん、実際ゲームが始まっていくらインスト頑張ったとしても、
うん、
あれじゃあ何からすればいいのってなりがちではあるんですよね。だからそこは経験者が、あ、こうやってカード取っておくと後々使いやすくなるでとか、屋敷は2階と1階よりも地下に行った方が強くなるから地下目指すとええでみたいなのをちょっとさらっとね言ってあげるといいかもしれないですね。
そうですね。
そしてですね、このゲームの素晴らしい点、
はい、
やっぱりこの200枚ほど入っているカード
めちゃくちゃ多かった
です。めちゃくちゃ入ってて、これが全部ユニークカードなんですよ。
すごかったですね。絵も違うし、ルールも違うし、
そう、能力もイラストも全て違うで、ものすごいお金かかってるんですね。
そうですよね。
で、このカードの強弱、もう非常にピーキー、
結構当たり外れ激しかったですよね。
もう全く使えないカードもあればえ、このカード取ったらもうほぼ勝ちですやんみたいな、っていうぐらい強くなるカードがあって、で、それってね、ちょっと私思い返してみたら、宝石のきらめきもそうなんですよ。宝石のきらめきも案外、あれ、これ明らかにこのコストに見合ってないな、このカードみたいなんてあるじゃないですか。あれを見極めていくとか、運次第出てきた時にどう対処するかっていうのは宝石のきらめきの楽しい部分でもあると思うんですけど、このラッツオブウィスターにおいてでも、あ、このカードが出てきたぞ、じゃあ今から路線をそっちにしようとか、むしろ今は引き際だな、ここはむしろしゃがんでリソースを集めておこうとか、っていうところで考える幅があるんですね。で、非常にここで冒険に対してのモチベーションにつながっていくんですけど、いろんなシナジーが強めにありますから、
はい、
そこが見通せるかどうかが勝敗の分かれ目なんですね。
そうですね。
ノスモさんどうでした？一回やってみて。
私はね、穴をまず掘ろうって決めたんですよ、最初に。
はい、
部屋をね、
部屋を広げようとね、
そうそう、部屋を広げようと思って、
うん、
で、その部屋を広げるためには本当は2歯車でしたっけ。
あ、そうです、2歯車ね。
2歯車、
何だろう、2歯車って何だろうと思って、
ごめんなさい、歯車が2個必要なんですけど、
はい、
それを1個でいいようにできるんですよね。
あ、そうですね。強化すればね。
そう。で、それを強化して、こっちを強化して穴を開けて、こっちを強化して、こっちも開けてとかって、そういうスケジュールみたいなのをね、脳内で立てて、やると割とスムーズでしたね。
なるほど。まあ、そういったね、実は2ラウンド目からの見通しの良さっていうのもね、またここはさすがのルチアーニだなと思いますね。で、終盤にかけての加速感も秀逸で、地下に行けた瞬間からバチンっていろんなコンボがね、繋がっていきますから、ここでまくった時の脳汁ドバーンの。いやー、本当にもうちょっと年取ったら多分もうね、尿漏れ起こってんじゃないか。
興奮しすぎて。
興奮しすぎて。
地下に着けたぞ。
やったー、
おじいちゃん、
ますからね、
おじいちゃん。でも感性がそのままで素敵です
ね。ほんといいゲーム。まあ、ただね、ただネガティブな点あえてあげる、このラッツオブウィスターのネガティブな点はですね、
はい、
アイコンが異常に多い上に、
うんうんうん、
ルールブックにちゃんと載ってないっていう。
あー、
ここはマジでなんでそうなったんやって思うんですけど、
うん、確かにね、アートが結構煩雑。
まあまずカードを大量に用意して全部能力変えようぜってなった瞬間に、
はい、
まあ、やっぱアイコンがバシバシ必要になったっていうのはあるでしょうね。
うん、
でもせめてそれをね、 別冊で、うん、そのアイコンの説明とかカードそれぞれの詳細を載せてくれてたらいいのに、うんうん、それもねほんと一部しか載ってなくて、もう靴に羽生えてるアイコンとか一切どこにも載ってないですからこれなんやみたいな、もうこれいいんちゃう、もう屋敷内自由に移動できる能力にしようぜとか言ってみんなで遊んじゃうぐらいマジで謎です。
うんうん、
まあそういったところももうアナログなんでみんなで決めてください。
うん、結構あれだったんですかね、あの開発途中にいろいろ変更があったみたいな感じなんですかね。
まあルールブックも分厚くなりすぎたからもうこれ以上みたいなのもあったのかもしれないですけど、あともう一点ね、ネガティブな点が、
はい、
あのホイールをしっかり取り付けると箱に戻らなくなるんですよ。
あら、でもモミさんなんか車輪持ってましたよね。
あ、電ノコみたいなやつでしょ。
そうそう。
いやあれね、メインボードです。あれメインボード持ってオープン会から帰ってたんですよ。
あ、ロンデル持ちながら
あれ箱にもう入らなくなっちゃって。
あら、まあ、
俺一応金具がついててメインボードにそのホイールをバチンってつけてね、
はい、
でドライバーで締めるともう完璧にくっつくんですけど、完璧にくっついたが最後このボックスには二度と戻らないんですよ。
なんでそうなの、
なんでそうなったんやこのゲーム。だから正直ネジは締めちゃダメ。
あ、
もうホイール置いただけにしてください。っていうなんかまあ不一致な部分もあるけど、
はい、
そこもねちょっと愛らしいなって思いますよ。やっぱここまで来たらもう爪の甘さみたいなところも可愛いなと思いました。
はい、
はい、
という意味ではまあこれ去年ね、
うん、
ダーウィンズジャーニーが世の中大ヒットしましたけど、
うん、
今年はラッツオブウィスターがホラボド年間大賞に行くんじゃないかと、
うん、
超有力候補ですよ。
おお、
またやりましょうこれ。
やりましょう。
はい、ぜひ、
うん、
はい、じゃあ点数、
はい、
はい、
出ました。
せーの、250点。おお、出ましたね。はい、チパミさんが
200布団です。
私が250。
私は200布団です
。あー素晴らしい。
わ
ー、おー、布団2枚分、
うん、
毛布と敷布団ね。これは高得点。
いや間違いないです、面白いです。絶対買った方がいい、絶対これ、うん、絶対。
あの難しいのは難しい、でもやった後の面白かったっていうのはすごい
高揚感がね、ひとしおですね。まあ、ダーウィンズジャーニーはむしろ歴史を取り扱っているので、
うん、
そういった歴史があまり得意じゃないとか、うん、置いてけぼりになってしまうみたいな人にとって言えば、逆にラッツオブウィスターの方がこのファンタジーなね、
うん、
ネズミになってっていうこの可愛らしさとともにね、
そうです
ね、堪能できますから、
うん、はい、
はい、というところです。まあ、ここまで、
はい
はい、
駆け足で、
うんうんうん、
紹介してきましたミスターダイヤモンドダービーカジノラッツオブウィスターでございますけど、この3作品ともついついヘビロテしちゃうかなりの良作なので、あ、夏に向けて何買おうかなっていう風に悩んでいる方はね、ぜひこれら購入ください、
うん、
ちなみに辞典にはなりますが、ザハブとか、
はい、
ジンとか、
はい、
スポッツ、ファラウェイ、はい、もう非常に面白いので、
うん、
金銭に余裕があるリスナーの皆様はですね、ぜひそちらも購入してみてくださいね、
うん、
ということで、
うん、
ボードゲーム紹介でございました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということでここからは後半戦となっております。映像作品紹介コーナーでございますけれども、
はい、
実はねこれノスモスさんにはですね、いつもなら事前にこの映像作品紹介するってお伝えしてあるんですけど、今回はあえて言ってありません。
はい
はい、ないのかと思った。
ありますよ、もちろん。なんせ通常回ですからね。なんだったらホラボドはこの映像作品紹介をしたいがゆえに、ボードゲームというものを挟んでるだけです。
なるほどね。
おまけない。
ここからもみさんですから。
はい。
はい。今回の特集はですね、こちらでございます。
はい。
おすすめ韓国映像作品特集。
お
ー。今回もね、ネタバレは少し含みますけれども、根幹の部分やオチには触れませんので、ご安心ください。そして、はい、あ、韓国か、韓国のはちょっとどうでもいいななんてね、思っている、はい、そこのあなた、
うん、
そしてノスモスさん、
うん、
5分だけ時間ください。最初の5分だけ聞いてもらって、それでも興味持てないんだったらもう止めてもらっていいですか。
あ、
はい、
独特ですからね、
うん、っていうのをね、私もね、ぶっちゃけね、韓国作品ってね、全然興味なかったんですよ、一昔前までは、
うんうん、
なんですけど、まあ、先週ね、ホラボドで配信した秋口ギグル3回でも、
うん、
ギグルさんが、
うん、
イテウォンクラスは今すぐでも見てほしいとね、おすすめされていたように、
はい、
昨今の韓国ドラマ、韓国映画って、
うん、
もう世界 で高い評価を得てるもの、
うんうん、
そして他では見られない先鋭な作品が多く生まれてきてるわけですよ。それこそ10年前とはもう作品の傾向は大きく変わりました。まあ、以前は、まあ、著名な作品の真似してるだけとかね、うんうん、まあ、あとはコミカルで大味で結局メッセージ性が薄いものとかね、
うんうん、
そういったものが目立っていましたけど、
うんうん、
今はその映画パラサイト半地下の家族とか、
うんうん、
ドラマ愛の不時着など、もう愛の不時着なんかそれこそね、野洲さんに超おすすめの恋愛ものですよ、
うん、
見てないでしょ、
あの北朝鮮と、
あ、よくご存知ですよ、韓国とのね、
うん、
あの境界国境のところのドロドロの恋愛劇なんですけれども、はい、でそれらを皮切りに世界でもコリアンムービーが超注目されてまして、はい、で今ものすごいお金持ってるんですよ、
お
韓国の映画市場って、
そうなんだ、
となればもうね、今となってはもみさんは、
はい、
邦画ではなく韓国作品ばっか見てます。
意外、
もうサブスクなんかでももう邦画の最新作より、あ、韓国映画これ見たかったんやみたいな、もうそっち選んじゃいますね。
なんか韓国の人と新大久保で話した時に
どういう状況どういう状況
まあまあまあ、うん、ちょっと走りますけどそこは、
うん、
話してる時に、なんか韓国は目立った産業がないから、人間を使って政府も支援して、そういうドラマとか映像関係を鍛えてるらしい。
うんうん、いや、そうなんです。まあ、あっちって超学歴社会だし、
うんうん、
貧困のね、問題も大きくありますから、うん、身を削って生きているっていう、まあ、そういったね、風にまあ、映っているんですけど、
うん、
それがですね、まあ、韓国作品のいい点をちょっとお伝えさせていただくんですけど、うん、映画ってやっぱ人じゃないですか。人間ありきなんですよ。
はい、
もうそこに対しての本腰
感。あ、そうそう。ね、国を挙げてやるぞみたいなね。
うんうん、
このエンタダメで韓国は伸ばしていくんだという、
うん、
とあと、
はい、
この冷酷無比な展開が多くてね、
はい、
先が予想できないんですよ、
はいはい、
これは日本だと道徳っていうものがありまして、
う
ん、
はいはい、
日本人ぐらいなんですよ、ここまで道徳を重んじる国民って、だから、あ、ここまで悪いことあったら、この人はこの後しっぺ返し食らうなとか、
うんうん、
あと悪い人出てきても、うん、実はどっかでいい部分があって、仲間になるとかあるじゃないですか。
ありますね。
もう、韓国作品はもう、全くそんなことないです。果てしなく冷酷無比ですから。だからもう日本人からさ、全く先が読めないです。え、こんなことなんのって。そして、超実力社会なので、うん、役者の作品にかける本気度がもうべらぼうにちゃいます。
そうですね。やっぱあの韓国の方っていろいろ標高たくましいし、やっぱ兵役とかもあるからもうちょっと緊張感が違うんですよね。
ああ、なるほど。
これはもうエキストラとかモブ役に至るまで、
うん、
アクションも演技も完璧なんですよ。
うん、ま
あ、よくあるのは、例えば、うん、まあ、売れっ子のね、アイドル、うん、今ポットでのアイドルとかをバーター感覚で出演させて、
うん、
で、その子にね、じゃあ、このシーンやってってその現場でお願いした時にその事務所から、あ、ちょっとすいません、うちの子にはそれやらせないでくださいとかよくあるんですよ、こういう話で。そこでなんでって聞いたら、や、怪我しては困るとか、もしくは今後の印象に響くからやめてくれみたいな。で、それを飲まなきゃいけないっていうのが、まあ正直日本映画日本ドラマあるあるではあって、でこれね、私ね、以前に松竹の方とお話しする機会があったんですけど、その松竹、まあ松竹もね、いろんな作品出されてますけど、もうめっちゃ愚痴ってました。これだから日本映画はみたいな、いや、憤りあるんだなと思いましたよ。で、そこでその方も言ってましたね、そういう話をね。っていう意味では、もう韓国はもうほんと、こんな可愛い女の子に、もうこんなことさせていいんですかみたいな。
しがらみがない。
ね、
ここまでやるのトリンドルぐらいですよ。リアル鬼ごっこに出てた。まあ、トリンドル足元血だらけになって偉いことになりましたからね。
まあまあまあ、
そのシオン監督がその後トリンドルのファンに命狙われてましたからね。傷物にしてみたいな。まあ、そういった部分がやっぱ韓国作品のいい点だなと思いますし、でもね、分かってます。悪い点もある。
はい、
悪い点もあるよ、
はい。
まず私が言いたい悪い点。
はい、
みんなイケメンと美女。
あー。
これはさすがの整形大国ですから、
あ、
もう貧乏人も悪人もね、 全員整った顔してるんですよ。
そうな
んだ。そんなわけないなんてぐらいに、綺麗な顔立ちのやつが、全然金なくて犯罪しまくってるみたいな。あ、嘘ーってなるけど、こればっかりは、まあ仕方ないね。
そうですね。
ここは基準の違いだわな。
あ、でもアジアの底上げがね、されるからいいじゃないですか。
あ、まあ、実際ね、その、見て楽しむっていう意味では、まあ、整ってる役者の方は嬉しいんですけれども、うん、そしてですね、やっぱ悪い点、
うん、
もう完全解決と超ハッピーの大断円はほぼないです。
バッドエンド？
まあ、バッドエンド、まあ、ここがまたね、絶妙で、
うん、
必ず何か遺恨とか痛手が残るんです。
う
ん、で、主人公たちは、幸せを感じてるんですけど、エンディングで、うん、よかったね、私たち、みたいな、うん、幸せだわって言ってるんですけど、うん、日本人から見たら明らかに周辺の環境として、ほぼディストピアと化してたりするんですよ、ね。いや、他全員死んでますやんとか。
ベリーバッドエンドってやつ
だよね。韓国中火に包まれてますやん、みたいな。っていうのが、やたら多い。そして風刺的なメッセージが強い。
あ、
これが韓国作品の、まあ、ある意味楽しみ方でもあるんですけどね。風刺はとにかく効いてますね。ほとんどの作品に風刺が入ってます。
へ、まあ、でも韓国って政治的メッセージも結構強いですからね。
強いですね。
で、まあ、大統領とかもね、任期終えたら大体牢獄にぶ
つかる。いや、まあまあ、これはまずある意味、まあそう、まあ、冗談じゃないんだよな。結構ね、私利私欲に走る権力者っていうのが横行しているっていうところに対してね、映画でのそのメッセージをその庶民に与えてるっていうのを、うん、まあ日本人がどう見るかっていう、まあそういったところなんですよね。というね、まあここまで説明して、それでも興味湧いてこないという、うん、まあそういった方はもうわかりました。ちゃうちゃうです。すいませんでした。あの、力及ばずでした。すいません。でもここから、
はい。
はい、
そんな韓国作品の中でホラー、スリラー好きなホラボドリスナーに超おすすめしたい作品をね、私ね、はい、3本ピックアップしましたから。
おやおや。
しかもこれは日本人も文化の違いを気にせずにね、比較的見やすいもの、
はい、
で3つ選びましたんでね、うん、ぜひここも聞いていってもらいたい、
はい、
なのでノスモスさんにね、説明せずに、こっから韓国作品私も見たいわっつって帰ってツノカエルと一緒に見ようかしら。
ダミ声すごい。
なるように。
おかま
え。思ってね、それを期待しております。
はい。
はい、準備はよろしいでしょうか。
はい。
はい、
はい、では、まず一作目はこちらでございます。ドドン。寄生獣ザ・グレイでございますね。
おー。
はい、このタイトルからわかる通り、うん、原作はもちろん、岩明仁さんの、
あ、漫画の寄生獣ですか？
そう、寄生獣が原作、
うん。
もしくはね、邦画版寄生獣。あ、お二人見ました？原作とか、邦画版、
はい。漫画の方だけし
か。漫画の方は
ね。あ、もう傑作中の傑作ですからね。うん、未だにね、やっぱ単行本とかね、売れたりとかして、うん、ファンも多いんですけど、
うん、
で邦画もね、まあ、染谷くんが主演なんですけど、
うん、
私、ちゃんとね、見まして。
はい、
全部、
はい。
でね、もうとにかく地味。
あ
染谷くんの方は、
あ、そうなんです、
ね、地味なんですよ。まあそれは仕方ないですね、
うん。
まあそれが日本の持ち味でもあったりするんでね。まあそこのメッセージ性はある意味楽しめるんですけれども。
うん、
で、この寄生獣ザ・グレイはですね、連続ドラマです。
うん、ドラマなの？
ドラマなんですね。で、あらすじはですね、スーパーで安賃金ながらも懸命に働く女性、スイン。ある日、逆恨みしてきたトラブル客に帰宅中刺され、瀕死状態になる、
うん。
同時刻、世界中では宇宙より飛来した謎の寄生生物による殺人事件が多発。
うん、
瀕死状態にあったスインは、偶然にも寄生生物、ハイジに寄生されたことで一命を取り留める。
うんうん、
しかしハイジは、宿主の重傷を治癒するために力を大きく使ったことで脳の乗っ取りに失敗し、そこからスインとハイジの奇妙な共存生活が始まるのだった。
女性主人公なんですね。
そうなんですよ。もうね、原作寄生獣って言いながらね、完全にオリジナルです。
うん、
で、同じ世界線の韓国サイドの話なんですよ。
うん、
やってくれたぜ、韓国。
なるほど。
まあ、ファンとしてはね、不安感じる試みでしょうが、
うん、
これがなんと大成功。超高評価ですからね、こちらのドラマ、
うんうん。まあ、でもね、あの、全然違う国でやってる同一世界線での話っていうのは面白いですよね、
うんうん。そうでしょ、
パラレルワールドみたいな。
ワクワクするでしょ、
うん、
で、この宇宙から飛来して、すぐにですね、寄生生物が、韓国のとあるイベント会場でですね、無差別殺傷事件を起こしてしまうんですよ。
うんうん、
そのせいで、なんと、ドラマ開始時点ですでに、韓国政府に気づかれてしまって、寄生生物対策組織グレイっていうのが設立されてしまってるんですよ。これがもうね、日本と全く違うんですよね。
うんうんうん
うん、日本の中では密かに入っていて、うん、とある日、はい、旦那がパカーってね、クパーって顔なって、あってなるシーンありますけど、ああやって密かに紛れ込んでるのが、まあ、原作なんですけれども、こちらはもうですね、寄生生物をぶち殺しまくろうという状況にあるんですよ、最初から。で、この主人公、スインがね、とにかく恵まれてないんですね。もう幼少期から愛する人が目の前からいなくなる宿命、
うんうん、
で配役も秀逸で非常にこの哀愁を感じる顔つき見てくださいこの子、
うんうん、
ちょっと痩せた渡辺直美のようなどこかこう覇気のあるようで悲壮感も漂うような感じ、うん、
闇もちょっと感じますね。
このね、応援したくなる感、
うんうん、
そして相方のガンウ君、このガンウがね、それに対して真逆なんですよ。もう小悪党でひょうきんなキャラなんですね。強くもないし、度胸もない、ただのヤクザの下っ端だから、うん、こちらもまたね、感情移入しやすい。
うんうん、
だそういった悲壮感漂う主人公と、ひょうきんなヤクザが、二人でどうしのいでいくか。
うんうん、
で、このガンウのね、声優が私個人的にまたいいのがね、小安武人なんですよ。
おぉ、
うん、黙らない、もう超ぴったりなんですよね。
うんうん、
で、構図としては、スインはその反寄生生物であるという境遇から、
うん、
対策部隊グレイと寄生生物組織、この両方からね、命を狙われてしまうんですね。だから第三者的な視点で話が進んでいくので、
うん、
原作ファンにとってもね、非常に新鮮。
うんうん、
ちなみにグレイのチーム長であるジュンギョンはですね、寄生された夫をレーダー代わりに使ってるっていう。
悲しい。
この旦那がもう寄生されちゃってるんですけど、
はいはい、
そいつを拘束して、
はい、
で、その旦那が反応するのを見て、はい、近くにいるぞって言ってそれをぶち殺して回るっていう。
人型ドラゴンレーダー。
いや、もうほんと普通に人権なんかないですからね。
ないっすね。
そうなんや。
恐ろしい。そしてアクションシーンがまたね、ユニークで、スインは右手の右、
うんうん、
じゃないんですよ。
え、違うの？
じゃあ、
どうなんすか？
頭が変形して戦うんですね。
頭が？
ってことはね、アクションシーンももう、もうヘッドバンギングで戦うんですよ。
シ
ュンシュンシュンシュンと。
熱強さみたいな。
そういうノリでまたね、違う、原作とは違ったアクションがあるので、
うん、
まあ見応えたっぷりですね、
うん。
で、また中盤からね、人から人へ移っていく寄生生物っていうのは登場して、えらいことになっていきますから、どれがあいつなんだ、寄生生物なんだっていうのが、こう移り変わっていくという。うん、だから、まあ和平とかね、
うん、
和解に向かっていくちょっと地味な展開の染谷くん版とは違って、さすがの韓国版はもう最後までシリアスで、
うん、
もうずっと抗争。
皆殺しみたいな。
もう皆殺し&皆殺し。もう警察も寄生生物たちも。
あ
ーわーなってどうなるんや、スイン。どうなっちゃうんや。
確かにアクションシーンが結構激しいイメージありますね。
そうなんです。そして、なんとこちら、最後には。
はい。
菅田将暉も登場します。これが実はね、泉真一役なんですよ。あれ染谷くんじゃないんやっていう、まあ、そうだね、それは一回置いときましょう。やっぱ染谷くんもちょっと年齢重ねすぎちゃったのもあるので、
あ
まあもう菅田将暉さんが一瞬だけ登場するんですけれども、そういった意味でセカンドシーズンも期待されている。
うん、
いや、菅田将暉とスインがどうなっていくのか、いやワクワクしますね。
うんうん、
はい、こちら現在ネットフリックスで鑑賞可能となっております。寄生獣ザ・グレイでございました。
はい。
はい、ではどんどん行きましょう。2作品目はこちらでございます。ドドン！ハピネス守りたいもの！
おー。
はい、こちらはね、リミテッドドラマになっています。
リミテッドドラマ？
あれ、リミテッドドラマは知らない。
わかんない。
まあ、よく海外のね、ドラマシリーズである私の嫌いな点が、視聴率が稼げる間はひたすら続いて、結果、視聴率が下がってきて終わるっていう。まあ、要はお金を儲けるためのね、そういった構図なんですけれども、そうなっちゃいがちなのが、今、リミテッドドラマ、つまりもう何話しかやりませんよ、それ以上は絶対やりませんよっていうのがトレンドになってるんですよ。これ海外でも。で、こちらのハピネスもリミテッドドラマとなっていまして、全12話でちゃんと完結してくれるんですね。はい。で、この、見てください。このハピネスのね、パッケージ。これどんなドラマだと思います？
え？いやでもなんか男女が上見上げてるか。
そうでしょ？ということは？
え？恋愛？
そうなんですよ。しかも、ハピネス守りたいものなんてね、タイトルですから。うん、あれってね、なるかもしれないですけど、これね、ゴリゴリのね、ゾンビサバイバルスリラーですね。
そうなんだ。
で、もう、ゾンビといえば、はい、韓国ってほどに今では、良作ゾンビ作品を多く輩出しているんですけれども、例えば、はい、新幹線ファイナルエクスプレスとか、今、私たちの学校は、とか、もうほんとね、作るゾンビ作品、軒並み世界中でヒットしてるんですけれども、はい、で、こちらのハピネスもゾンビもの。
ゾンビものなんだ。
と、見せかけまして、実はこのハピネス、はい、ゾンビは死体ではなく、感染症がテーマのヒューマンドラマなんですよ。
あー。
もう今時です。で、あらすじは、豪華な高層マンションで保障された暮らしをすることが長年の夢である女性、セボム。その居住権をゲットするため、高校時代からの親友、イヒョンと形だけの夫婦になってもらい、なんとか憧れのマンションの入居に成功する。
あれですよね。韓国って独身はマンションがちゃんと持てないとか、
そうなんですよ。安定した生活が送れないですよね。ところが、マイホーム生活を始めた矢先、発症すると人を襲うという謎の感染症が韓国の複数の地域で蔓延。感染者が出た2人が住むマンションは住人を取り残したまま封鎖され、感染者は日に日に増えていく。セボムとイヒョンはマンションの人々を守るために奮闘するが、といったものですね。もうゾンビだらけになったマンションでドラマが起こると。でしかもセボムとね、イヒョンがこれびっくりしますけど、軍人と警察なんですよ。いいのそれって。
強いな。
チートじゃないですから。しかもセボムってこの女性の方ですからね。
はい、
女性が軍人ですからね。
強
っ。とにかく二人とも強いです。もうゾンビ、って来てもね、また来たわ、ってバーンって投げ散らかして、銃でダンダンみたいな。
強
って。
スカッとする系ですか、じゃあ。
あー、結構スカッとするというか、期待するゾンビではない。
あー、なるほど。
走る系ですよ。走る系のゾンビなんですけど、そんなに簡単にやられるっていうぐらい、セボムとイヒョンが強すぎるんですよ。
へー。
で、このセボムとイヒョンが、めちゃめちゃイチャイチャします。めちゃめちゃイチャイチャする。もう、とにかく、あ、やばい、大丈夫、イヒョン。さっきの戦闘で怪我したってなるわけですよ、で、いや、大丈夫、なんとか傷を負ってないって言ったら、イチャイチャしだすんですよ。なんでこんなイチャイチャするのみたいな。でも、ただね、親友だった関係じゃないですか、だから本当は恋愛の気持ちなんか全くないわけですよ、だけど片方は本当は愛している。だから片方はただマンションに住むために声をかけただけって、このまたね、片思いがどうなっていくんや。もうゾンビそっちのけ。
やっぱゾンビはスパイス。
ただこのゾンビもちょっと特殊で、次元性なんですよ。だからなっても何時間か経ったら元に戻るんです。
元に戻るんですね。
で、また何時間か経ったらまたゾンビになるんですよ。
そうなんや。
となると、誰が感染してるかわからない。
下手したら、もしかしたら相方にも。
ただ水をひたすら欲しがるっていう特徴があるんで、水をこう与えようとしてみて、相手がどう出るかみたいな。でも水を与えるということは、至近距離なんで、っていうこのハラハラも、いや何度も出てきますから、で、この韓国であるところもまた相まってね、イヒョンとセボム以外の住人がとにかく自由奔放で自分勝手なんですよ。もう何回も見ながら、アホなのってぐらいもう自分のことしか考えてないんですよ。他人を蹴落とすことしか考えてない。 ご飯が配給されたら自分だけご飯いっぱい食べたいから他の人に配るやつとかをもうがめて、いやもうなかったよみたいな嘘をみんながつくんですよ。でこれなんだったら軍の人とか感染地域でない人も含めて全員が自分勝手なんで、めっちゃイライラするんですけど、そのイライラに対してのイヒョンとセボムの恋愛感がちょうどギャップになっていて、癒しと刺激が交互に来る、もうカラムーチョと麦チョコを交互に食ってた私からしたらもうたまらないんですね、これが。
美味しい。
どうです？
いやー、やっぱ特殊ですけど結構面白いですよね。テンポがいいっす
ね。そうなんですよ、これがまたテンポ良くてね、その12話もあるから大変そうと思うかもしれないですけど、もうバシバシシーンが変わっていきますから、でどんこまで行ってもイヒョンとセボムはもうにっこりにっこり、今からハワイにでも行くんですかぐらい、
二
人ね、肩寄せ合ってね、なんやねんって。ほんま周り血だらけのゾンビだらけですけど。
向いてるな、向いてるな、この生活。
はい、というこちらは、ネットフリックス、そして U-NEXT で鑑賞可能となっております。ハピネス、守りたいものでございました。はい、では、どんどん行きましょう。もう、チパミさんがね、はい、眠気まなこになっていますからね。
はい、いや、面白い話を聞きながら眠るという、
ね。もう1時間30分撮ってますからね。でもそのうちの20分はあなたがお手洗い行ってた時間なんですよね。
2個。
まあ、そこはカットしてるんですけれども。
はい。
はい、では、最後に紹介したい作品はこちらでございます。どどん！スマホを落としただけなのに！
あれ？あれ？それってもしかして、例の？
そうなんです。これ、寄生獣と同様に、元は日本産の映画。ですが、こちらは舞台を日本から韓国に変えて、完全にリメイクしたものですね。さすがに同時刻のとかじゃないです。寄生獣と違ってね。はい。で、このあらすじ。会社員の女性、ナミは、帰宅途中のバスの車内でスマホを紛失してしまう。スマホは、ジュニョンという男性に拾われ、すぐにナミの元に戻ってくるが、ジュニョンはそのスマホにスパイウェアを密かに施していた。ナミのスマホを通して日常生活をすべて監視し、偶然を装って徐々に接近するジュニョン。その正体は、おぞましい過去を持つ狂気のサイコキラーであった。というものですね。はい。この設定だけで言うと、
ちょっと違う。
そうですね。
落としたスマホを殺人犯に拾われてしまったという設定以外は全然違うんですよ。
じゃあ恋人とかもいないって。
いや、そうですね。もうそういったもう余白はないです。
田中圭も出てこない。北川景子も出てこない。
は
い、
もう正直ね、日本版はエンタメに振ることで、はい、誰でもジャンクな感覚で恐怖が感じられるようになって、っていたわけですよね。チパミさん日本版好きですよね。
そうですね。1も2も見ましたけど結構好きですよね。
あ、私もね両作とも見させていただきましたけど、のすもさん見ました？
私見てないんですよ。
まあ見、そうだな、見なくてもいいかもしれない。
そうなの？
確かに、特に2はね、
2はひどかった。まあ1作目はね、実はスマッシュヒットしたんですよね。と言ってもね、思い返してみれば田中圭はどこか間抜けだし、北川景子はなぜか自分からどんどんと危ない目に遭おうとするし、千葉雄大は不思議な謎のトラウマ持ってるし、もうわけわからないんですよね。渋滞しまくってるわけですよ、それぞれのキャラが。
あ、
そこをエンタメと見るか、まあコンビカルと見るかなんですけれども、ところがこの韓国版は圧倒的にホラーな仕上がりです。これはノズモさん耐えれないかもぐらい怖いです、このスマホ落としただけなのに。まあ、日本版でサイコキラーだった成田凌、ちょっと思い返してください、2の成田凌。
あ、おしっこのハイライトが。
もうね、もう、なぜか急に白髪になってね、
そう、
唐突に、ほんでなんか、へぇーって、なんじゃあれあれ、びっくりしましたよね、あの、成田凌の様変わりを。
でもその時ね、成田凌はね、同じ時期に、名作の BL 映画にも出てたんですよ。で、スマホの2の方も、
あ、ちょっと BL 要素あるんですよね。
ちょっとあるんですよ。だからなんか、おかしなってるかなと思って。
いや、成田凌がとおかしくなってるわけじゃないんですけれども。
なって、
要素が盛りだくさん
で。ワンの時の成田凌割と振っちゃったんですけど。
ところがこちらのサイコキラー、ジュニョンは、とにかく普通の人なんですよ。それが怖い。
リアルだな。
犯行の相手も無差別。もうこだわりもない。 もう基本的に無表情で感情が読めないのが、もう見ててゾクゾクしてきますね。で、無差別に選ばれて理不尽に殺されていくという、うん、はっきりとした理由のない曖昧な悪意に対しての恐怖感を植え付けてくるのが、こちらの韓国版。もうジメーっとしてますよ。で、お父さんがね、お父さんが唯一、いや、お前、そいつ、なんか、怪しくないかみたいな、うん。いや、いい人よ、私の携帯拾ってくれて。しかも、ちょっとイケメンなんですよね。
ああ、そうそうそうそう。
メガネしてたくせになんかメガネ外したりとかしてね、さりげにね。
で、
ああ、爽やかでいい人じゃないか、みたいな。いやいやいや、待て待て、つって、娘を愛するが、ゆえにちょっと疑ってかかったお父さんもそして友達もで、中盤でまた。
はい、
これ、邦画版ではなかった、とあるギミックがありまして、ジュニョンが不意に警察に追い詰められるシーンがあるんですよ。マテキ様と、
はい、
お前まさか、みたいなシーンがあるんですけど、お、あれここで捕まって終わるんかと思いきや、どうなるか。ここはもう本当に背筋が凍りつきましたね。はい。という、まあ、終始ジメジメしてて、どんどんと主人公が窮地に立たされるんですが、最後は、マジかよってくらいに、スカッとね、気持ちよく終わりますので。そうなんですよ、私もね、こんな気持ちになるんやって思いませんでしたね。なので、ぜひスリラー好きの人には見てもらいたい。ここまでどん底まで行くと、これでスカッとするんだっていう、新しい発見でした。はい。もちろんね、日本版みたいに、無駄にね、2に続くなんてこともありませんから、安心して見れる、そんな良作でございます。スマホ落としただけなのに、でございました。
はい。
こちら、現在、ネットフリックスで鑑賞可能となっております。はい、ということでしたが、もう気づきですね。
はい。
はい、今回紹介した作品はどれも、ネットフリックスで見れちゃう。
あれ？ボービーさん、なんかネットフリックスの案件ですか？
いや、そうなんですよ。
え？
もうネットフリックスを押しすぎて、本当に。マージンが欲しいの欲しいの。
でも、ネットフリックスって書いたステッカーをもらってるんですよ。
いらねえ。いらねえけど。車に貼っちゃってね。
そうそう。
あの水曜どうでしょう。
そう。
貼ってる人みたいにね。
そう。ここがベースキャンプだ、みたいなね。
いやー、まあネットフリックスはやっぱりお金があるんで、
はい、
あのネットフリックスオリジナルの邦画なんかも、ものすごいお金かかってたり、ド派手だったりとか、するからもう映画好きドラマ好きはね漏れなくネットフリックス入ってていいと思いますよ、う
ん、あ確かにねだってここもね近所がネットフリックスオリジナルドラマのエキストラの300人募集するらしいんですよ
近所かってどういうことですか、うん、ああ撮影があるってことですよね
そうそうそう、うんうん、我々の近所のね
そうなんですよ V6 の岡田くんが出る作品の撮影がねすぐ近所で行われるという、
うんうん
う
ん、
いやーお金かけてますからもうネットフリックスぜひね入会していただいてで、またね、飽きたらもうすぐ出ればいいですから、無料期間中に出ればいいですから、ねう
ん。いやでもこれネットフリックスは一回ハマったらやばいっすよ。
そうですねもう良作だらけですから、
ね。
というとこですが、どうでした、ノスモスさん。韓国作品見たくなりました？
ハピネスですね。
ああ、ハピネス。ドラマだとでも12は見なきゃいけないですけど。
でもなんかこうイチャイチャしてるとこみたいな、みたいな。
あー、なるほどね。
そうですね。
この癒しね。
うん。
いや、そこはね、女性の鑑賞者の方の意見で多くあったのはそっちだったんですよ、やっぱり。この二人の恋愛を描くための感染症であり、うん、ゾンビであるという味付けっていう評価ですよね。
うん。
いや、ぜひね、見ていただきたいところです。
はい。
そしてね、今新たに配信が始まった、ザ・エイトショー。
はい、
これもまたね、面白いんでね、ちぱみさん。
いや、これ面白いですよ。
ちぱみさんも今見てるらしいですけど。
どうもお会
い
しました。
こちらも韓国作品でね、
うん、
閉じ込められてね、
うん、
とあるタワーにね。で、そこで8人で生活していくっていう。
これデスゲームとかじゃないんですもんね。
そう、自分らでデスゲームを作らなきゃいけないという、また新しい企画なんですね。
そう。
はい、こちらも注目していただけたらなということで、もう語り出したらキリがない韓国作品でございました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということで、ここまでお送りしてきましたが、どうでした？ちまみさん。
はい。韓国作品おもろいですね。
そしてボードゲームもね、このゲームマーケットから駆け足でバンバン遊んで、
うん、
もみさんち来たら新しいゲームばっかやらされて、もう頭おかしくなっちゃうみたいな。
でもなんかやっぱ、可処分時間ってあるじゃないですか。
はい。
すべて使っちゃいますね、これ。
まあ、それがボードゲームであり、映画ですよ。
いや、最高。
まあ、大事。まあ、私ね、家でゴロゴロするの大嫌いなんでね、もう、みんな呼んで、もう、わーきゃー、ボードゲームとか遊びたいわけですね。はい。もう先日もね、その友人呼んでね、4人で、朝からエルダーガーデン。
うん、
で、その後に、ラッツ・オブ・ウィスターやったら、うん、途中で、頭痛いって言われました。
それは痛い。
私以外の3人から。頭痛い、頭痛いって言って。まあそうでしょうね。
軽減かさまなかった。
インストだけで3時間半聞いてましたからね。
そうですね。あの、入れる作業っていうのは結構頭痛くなりますよね。
うん。
まあ、でも脳が拡張しているってことですよ。
まあ手ぐらいやっぱ新作はどんどんとこなしていかないと。はい、遊ばないままね、振り舞い流しちゃったりすることはないようにしていきたいですから。
そうそう、罪では罪。
はい。ということでしたが、はい、いつものを言って終わりたいと思います。じゃあこれは、ノスモスさん、どうぞ。
はい。ホラボドはシーサーブログでやっています。ひらがなでホラ、カタカナでボドで検索してください。 iTunes、Spotify からも聞けます。自動的に更新されるので便利です。 X Twitter アカウントはアットマーク HORABODO ホラボド。ご意見ご感想はハッシュタグホラボドを使うか、ブログや X Twitter のメッセージをご利用ください。
あ、はい、ありがとうございます。はい、噛んだとかね、綺麗にしてあるんで、
はい、ありがとうございます。
ご感傷って言ってましたからね、感想のことをね。はい、ということでしたが、またね、ゲームマーケットの新作勝手にランキングもね、控えておりますから、まだまだ遊ばなきゃいけないので、お二人にはお手伝いいただきますよ。
遊びたいです。
遊びたいです。
本当に思ってます。
思ってます。
本当に思ってますかね。
本当ですよ。
でも最近チュパミさんなんかね、作業にも明け暮れて、
はい、
結構アートワーク。
やってます。お金欲しい。
あ、お金欲しい。
いや、でもね、ありがたいことにね、今のところ結構いろいろお仕事いただいて。
それでも、別府サイカ、チュパミカ言うて。
そう、
ね。ありがたいことですよ。いやいや、何言ってるんですか。あなたが手掛けたゲームが、軒並み海外でね、発売されることになって。
ね、うん、でも、また不思議ですよね。まあ、多分でも、デザイナーさんも結構いい人がね、頼んでくれてますから。
ああ、そうですね。レイさんもね、
そう、
出した、女体カラプソティもね、面白かったですね、遊んだら。
そうですね。
うん。で、あれも海外版が。いやー、ワクワクするなー。
うん、夢がある、
夢がありますよ。
そう、だからおかげでね、あのローカライズ用のデータを出すのがサクッと出せるようになりました。
もういずれね出すだろうっていうことがね、
もう最初からそういう
慣れちゃってね、
素晴らしい。
はい、というところでした。じゃあいつもの言って終わりましょう。
はい、
はい、ここまで聞いてくださった皆様ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回お送りしたのはエビオスを10錠飲むのが面倒だから、もう15錠ぐらいいっぱいに飲んじゃってしまっているモミ。
軽井沢に行った時に、人がいる駐車場で駐車の方法を何回も指導されたチパミ。
再来週富山に行くので、富山の美味しいものを見つけたいノスモスでした。
チャオチャオ。